御言葉に耳を傾けてまいります。本日の聖書箇所はヨハネの福音書12章44節から50節になります。ヨハネの福音書12章44節からお読みいたします。イエスは大きな声で言われた。私を信じる者は私ではなく私を使わされた方を信じるのです。また私を見る者は私を使わされた方を見るのです。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。誰か私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても私はその人を裁きません。私が来たのは世を裁くためではなく世を救うためだからです。私を拒み私の言葉を受け入れない者にはその人を裁くものがあります。私が話した言葉それが終わりの日にその人を裁きます。私は自分から話したのではなく私を使わされた父ご自身が言うべきこと話すべきことを私にお命じになったのだからです。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。ですから私が話していることは父が私に言われた通りをそのまま話しているのです。メッセージ、確信して生きる松永牧師です。
先週火曜日と金曜日、皆さんはどのような思いで過ごされたでしょうか。皆さんのご存知の通り、広島そして長崎に原爆が投下されたことを覚える、そのような一日でした。今週の15日はこの日本が敗戦をしたということを覚える日です。おそらく多くの教会では今日のこの礼拝のをですね、平和礼拝と位置づけている教会が多いかと思います。私たちの教会では特別に何か平和礼拝と名をつけていることはありませんけれども、今日この礼拝で私たちに今この時語られる神の言葉に聞き、私たちも平和のために祈り、また平和のために何を確信することが、何をすることができるだろうか、平和を思いながら今日また御言葉に聞きたいと思います。イエスは大きな声で言われた。今日御言葉の第一声です。主イエスは声を大にして一生懸命に叫んだと今日のところで記されています。誰も聞き漏らす人がいないように、すべての人に聞き届けられるように、イエスは大きな声でこう言われた。44節から50節の今日の御言葉を、私たちは実は今日までの12章、ここまででずっと聞き続けてきました。実はこの44から50節の御言葉は、これまで聞いてきた御言葉を凝縮するなら、集約するなら、要約するならと言える言葉であると思います。主イエスと父なる神は一体であるということがこれまでもずっと語られてきて、今日のところでも語られている。主イエスは世を救う光として来られたと、こういうことがずっと語られてきて、今日のところでも語られる。主イエスの言葉は父なる神の言葉であると語られてきて、今日のところでまた語られている。主イエスはこれまでもはっきりとそのことを語ってきたけれども、ここに来てより一層一生懸命に声を大にして叫んでいる。主イエスを信じようとしない人々に対して一生懸命に主イエスは叫んでくださる。闇の中に生きる人が光の中へと救われるように、救い出したいから主イエスは叫んでる。闇の中にいるとそのままでは神の裁きに至ってしまうということを、 そこから救い出したいから主イエスは一生懸命呼んでる。おい、ここだよ、こっちだよ、ここに来なさい、私のもとに来なさい、ここにあなたの光がある、ここにあなたの救いがある、ここにあなたの永遠の命がある、ここにあるんだと、こう大きな声で確信に満ちて主イエスは叫ばれます。主イエスの言葉はぶれることなくいつも確信に満ちている。このヨハネの福音書12章44節から50節の言葉は主イエスを信じようとしないユダヤ人に語られたものでもありますが、しかし同時に紀元90年代のこうキリスト者、キリストの教会に宛てられた福音書、キリストの教会で読まれた言葉でもあります。そして今時代を超えて私たちも今ここで主イエスの言葉に聞いています。紀元90年代のキリスト教会の様子というのは迫害が始まった、そんな時代です。主イエスを信じるキリスト者たちは迫害に囲まれているわけです。それは命をまだ奪うほどではなかったかもしれないけれども、いわゆるこう密告されたり、あの人はこうキリスト者だとマークされたり、そこからどんどんひどくなっていくと本当に殉教という、そういう迫害が続いていく。この迫害されるキリスト者たちは主イエスを捨てろという声に囲まれている。そこで問われるのは主イエスを捨てろという声に聞くか、それとも時の権力者の声に聞くか、もうそんなのやめた方がいいじゃない、もう教会なんてやめた方がいいんじゃないっていう自分の身を案じる家族とか親族とか仲間の言葉に聞くか、それとも私についてきなさいという主イエスの言葉に聞くか、どの言葉に聞くか。当時のキリスト者は一体私はどの言葉、どの声に聞き、またついていけばいいんだろうかと心を揺らいでいたのではないかと思います。今日の私たちにもいろいろな言葉があります。私たちもいろんな言葉に囲まれている。テレビから聞こえる言葉、ラジオから聞こえる言葉、若い人だったらスマホ、SNS から見聞きする言葉がある。いろいろな言葉に私たちも囲まれています。そういう中で私たちキリスト者は、主イエスを信じながら一体誰の何の声に聞いてるか。主イエスを信じている私たちは主イエスの声だけに聞いていますとはやっぱり、いうことはできない。当時の迫害されたキリスト者たちもいろんな声の中に惑わしを受けたように、私たちも主イエスを信じていてもいろんな声の中で惑わしを受けるわけです。日曜日はイエス様の言葉で、月曜日は違う何かの言葉で、いや、そういうことはあるかもしれない。使い分けているところがあるかもしれない。私たちは誰の何の言葉に聞いているでしょうか。私たちがそれぞれの生きている場所で、まあ社会の中で聞いている言葉の中にはもちろん良い言葉もあります。一つ映画なんかを見ても、本当にその一つのその映画を見るときに心動かされて感動して勇気づけられ励まされ、明日を生きようと、そういう映画の言葉とか詩人の言葉とか、いろんな言葉があります。良いものがあります。しかし一方で今日は言葉がすごく良くて、そしてもうそれは正論のように聞こえていても、でも嘘の言葉もあります。本当に嘘の言葉が多くある時代でもあると言われます。嘘の言葉は美しく着飾って、正論のように良い言葉のようにして私たちの近くで聞こえてきます。ですから今私たちの時代は慎重に、本当にその言葉って良いものなのか違うものなのか慎重に聞き分けなければ なりません。ただ一つ私たちは覚えておきたいのは、どんなに良い言葉であっても、それは人の言葉であるということは覚えておきたいのです。限界のある言葉であるということは覚えておきたいのです。良い言葉であっても、人の言葉、限界のある言葉、それは良い言葉であっても、ある人には通じても、ある人には通じない、あるところには至っても、あるところには至らない、そういう言葉でもあります。こういう人の言葉で私たちは確信というものを得ることができるだろうか。これを聞いていれば、この言葉に聞いていれば間違いないという確信の言葉を得ることはできるだろうか。皆さんはいかがでしょうか。私たちはたくさんの言葉に囲まれています。その中でどの言葉に聞けばいいんだ、誰の言葉に聞けばいいんだ、私の確信となる言葉はどこにあるんだ、確信を持って聞いて、確信を持って従う、そういう言葉ってのは一体どこにあるんだ。私たちは誰の、何の声に聞いているでしょうか。またその言葉に確信を持って聞けるでしょうか。主イエスは大きな声で確信に満ちた言葉を語られます。44節45節で、私を信じる者は私ではなく、私を使わされた方を信じるのです。また私を見る者は私を使わされた方を見るのです。49節では、私は自分から話したのではなく、私を使わされた父ご自身が言うべきこと、話すべきことを私にお命じになったのだから。主イエスはここで確信に満ちて言うわけです。私を信じる者は父なる神を信じる。私を見る者は父なる神を見る。私の言葉は父なる神の言葉だと確信を持って語っている。主イエスの言葉というのは人の言葉ではなくて神の言葉だと、ここで主イエスははっきりと言っています。いろいろな言葉に囲まれている私たちにあって、私たちもどの言葉に確信を持って聞けばいいのかとこう揺らぐ中にあって、私たちの確信となれる唯一の言葉というのは、それはこの神の言葉ではないですか。言葉があふれかえる中で唯一私たちの確信を持って聞けるっていう言葉は、この主イエスの言葉ではないでしょうか。カルバンという宗教改革者は、今日この箇所でですね、この主イエスの言葉は私たちに確信を与えるんだというふうに仲介書で言っています。私たちはどの言葉に聞けばいいのか。この言葉に聞けばいい。この言葉に確信を持って聞けばいいと、そのように解説していました。本当にその通りであると思います。私たちは、信頼して、信じて、確信して、この主イエスの言葉に聞けばいいんです。確信の言葉はどこにあるのかなとぐらつく必要も、迷う必要も、悩む必要もない。イエス様の言葉だけじゃなんだかな、いやそんなことないんです。主イエスのこの言葉、この神の言葉があれば、この言葉に聞けば大丈夫、安心していいんだ、確信していいんだ、この言葉に聞き続ければいいんだ。主イエスの言葉が神の言葉だから。主イエスはこう言われます。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないようにするためです。私が来たのは世を裁くためではなく、世を救うためだから。主イエスは私たちを闇から救うために光として来られたと確信を持って語っておられる。主イエスを信じるなら私たちは確かに闇から、神の裁きから光へ、 救われるんだ。私たちは主イエスを信じるなら、神に許され、神に愛され、神と共に生きるものとされる、神に導かれ生きるものとされていく。主イエスは確信を込めて大声でこう言うわけです。私たちもこの確信の言葉を確信を持って安心して聞いていいんです。私たちへの救いの言葉、私たちは闇から光へと救われている。私たちは闇にとどまることがない。この言葉を確信して聞きたい。主イエスの言葉は神の言葉であるとお話ししました。この言葉以上に確信を持って聞くべき言葉はないと。私たちはこの言葉に耳を澄ませ、よく聞き、従えばいい。すると主イエスの言葉、こんな言葉が聞こえてきます。私は父の命令が永遠の命であることを知っている。知っています。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。ちょっと唐突なので、なんでいきなりこんな話になってんのかなと思われる方もいるかもしれませんけども、主イエスの言葉は神の言葉であるということはお話ししました。それは主イエスの言葉は父なる神の命令の言葉であるということです。そして父なる神の命令の言葉っていうのは永遠の命そのものだと、もうこうイエス様は言っておられる。だからここイコールが結ばれていく。ちょっと長ったらしいんですけど、主イエスの言葉イコール父なる神の命令の言葉なんだ。父なる神の命令の言葉イコール、それは永遠の命なんだ。主イエスの言葉はイコール永遠の命だと、そういうふうにこうここでは結ばれていってるわけです。でもこれって一体どういうことなんでしょうか。父なる神の命令が永遠の命ってどういうことでしょうか。おそらく皆さんも命令という言葉は、実は命令という言葉はあまり好きじゃないと思います。で、命令という言葉が出てくると、どっかこうピッとこう緊張するというか、身構える、命令されるんじゃないかなってこう心配になるわけですね。でリラックスしてはいられないと思います。また聖書の中に命令に似た言葉として律法とか戒めというものがあります。そして私たちはこれもやっぱりどこかでちょっと距離を取りたいというか、皆さん命令とか好きですか。命令されるの好きですか。首を横に振っておられる方がいますけども、そうだと思います。ですが、こう聖書を開いてみると、この神の命令、神の律法に対して、実は私たちが先入観を持って、私たちが偏見を持って、私たちがこの神の命令に対して誤解しているんだということに聖書は気づかせてくれます。聖書の中に何々してはならないという命令がありますが、これは私たちを縛りつけて不自由にして、私たちを何かこう殺していくというか、そういうものではなくて、神の命令、何々してはならないという命令は、私たちを自由にして健やかにして、私たちを生かすものだと聖書は教えています。神の命令と聞いて、私は十戒を思い起こしました。しかし今、教会で十戒を唱えている教会ってどれだけあるかなと思います。実はキリストの教会で十戒がどんどん影が薄くなっていると思います。かつて宗法の中に、昔の教会の宗法って、 いっぱい書くものがあってですね、主の祈り、使徒信条10回がですね、もう絶対セットになってたんですね。これは三要文という、教会にとって要となる3つの文、言葉である。主の祈り、使徒信条10回というのは。でもそれが今、その10回がどんどんどんどん影を薄くしていってる。いつの間にか教会では主の祈りと使徒信条だけが残って10回が見当たらなくなってきちゃってる。もしかしたら世代の若い方々や最近教会に来始めましたとか救われて間もない方なんかはもしかしたら10回って何が書いてあるかすらわからない、そんな方もいるかもしれません。どうして教会から10回が離れていっていくというか、教会が遠のけているのか。やっぱりこの10の戒め、命令という言葉への誤解があって、そこからこんなのあるとちょっと良くないんじゃないかって、そういう思いが無意識に働いているのかもしれない。繰り返しますけども、でもそれは誤解なんです。10回というのは、その一つ一つの戒めは私たちを縛りつけて不自由にし、私たちを我慢させ不利益とさせる暗くて嫌なものではないということを、今日私たちはもう一度目を開いて心を新たにして受け止めたいと思います。神の命令というのは光と喜びに満ちた私たちに本当に幸いな生涯を生かす命にあふれたものなんだ。神の命令の言葉は私たちを生かすものです。あまり良い例ではないかもしれないですけれども、私もそれなりに年を重ねてきました。ようやく30後半に入ってきてですね、いろんな体の驚いた何て言うんでしょうかね、反応があるというか、思いもしないとこで物にぶつかるとかですね、思いもしないとこでつまずくとか、俺どうしちゃったのかな自分って思うぐらいですね、体が変わってきてるということを正直ちょっと感じることはあります。なんでこんなとこで頭を打つのかなとか。他にもですね、若い時は何も気にしないで好きなだけ食べて好きなだけ飲んで好きなだけ寝てということを、本当にあんまり意識しないでいても次の日別にコロッとしてた。でも年を重ねてくると一つ一つのことに気にしないといけなくなってきたんですね。で、健やかで生きるために、健康で生きるためには、これはしないといけないんだなとか、これをした方がいいんだな、これはしちゃいけないんだなという命令の言葉が必要になってきたんですね。私の場合では、早く寝なければ健やかではいられない。睡眠時間を確保しなければ元気ではいられないってことは分かってる。でも夜遅くまでなんかしたいわけです。夜遅くまでこれこれしたい。でもそれしてると、健康を損なう。命が弱まっていく。早く寝なければという命令の言葉によって私は生かされていくわけですね。命を強めていくわけです。実はそういうことって皆さんの生活の中にもあると思います。命令の言葉によって私は生かされている、健やかとされている、喜ぶことができる。命令の言葉によって、命令の言葉によって生かされるというのは、この体だけのことじゃなくて、やっぱ私たちの生き方、生きる生涯においても心においても同じであると思います。神の命令というのは私たちを生かすんです。それに従い生きるときに私たちは生きるんです。ただ誤解しないでいただきたいのは、神の命令を、律法を守ることで救われるとか、そういうことではないということ。それは違いますよね。私たちの罪からの救いはイエス・キリストの贖いによる、そして信仰によって救われる。 救われた私たちがどう与えられた命を生き生きと生きることができるのか、それはこの神の命令にある。9月の第1週から私たちは今度ヨハネの福音書の13章に入ります。この13章では主イエスが弟子の足を洗われ、互いに足を洗い合いなさい、互いに愛し合いなさい、互いに使い合いなさい、そして主イエスはこれが私があなた方に与える新しい戒めだという、新しい命令だ、このように生きなさいと命令する。その主イエスの新しい戒め、命令の言葉は私たちを生かすんです。そこに生きてみたらわかります。互いに愛し合い、使い合い、許し合い、尊び合う、そこに私たちの命が本当に生き生きと喜びと感謝とに、こうそこから生まれてくる。神の命令は永遠の命そのものだからです。この神の命令に豊かな豊かな私たちの生涯を生かす命がある、また死の後に生きる命がある。私たちは言葉があふれるこの時代の中で、言葉に囲まれている私たちはこの社会の中で、でも確信して聞くことができる、確信して生きることができる、それは主イエスのこの言葉に聞けば大丈夫、主イエスのこの言葉に聞けばいい、この神の言葉、神の命令に生き続ければよいと、ここに永遠の命がある、ここに私たちの命がある。主イエスは声を大にしてそう私たちを招いておられる。私の言葉に聞け。確信を持って聞いていい。ここに永遠の命がある。私たちを本当の自由と喜びにあふれる生涯にする命が、この神の命令の言葉に、どうかいろいろな声、しかしそういうものがある中で主イエスの言葉に聞きたいなと願います。この言葉が私たちの命となっている、この言葉に生き続けるなら大丈夫です。確信して私たちはそう歩んでいきたいと、歩んでいこうではありませんか。祈りましょう。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。天の父なる神様、信じて信頼して確信して私の言葉に聞け、そのような主イエスの言葉に今私たちは聞き、また私たちはその言葉によって生かされています。主よ、どうぞ新しく始まる一週間、いろいろな言葉、それは自分のうちに発されていく、発していく、自分のうちから発してくる、そういう言葉もあるかもしれません。しかし主イエスの言葉に確信を持って聞き、またそこに命があると確信を持って聞き従い続けることができますように。主はその命令の言葉をもって私たちに不自由さと不利益ではなく、本当の自由と本当の幸いを私たちに与えてくださる方です。どうぞこの神の命令の言葉に私たちは喜びを持って期待して歩み始めることができますように。どうぞ私たちの 願う自由ではなく、神が与えてくださる自由を喜び味わい受け取らせてください。どうぞ今日ここに集うことのできなかったお一人お一人にも、この確信して聞くべき主イエスの言葉をあなたが聞かせ続け、その言葉にとどまらせ続けてください。主イエスから目を離さずに、主イエスの言葉に聞き続けさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。